皆様こんばんは、今日は創世記の11章の終わりの部分から、アブラハムの、生涯の前半の部分を、見てまいります。先週は、ノアの洪水、また、バベルの、裁き、それを見てきましたが、神様はその後神の民を一人の人から起こし、そして祝福を与えて救い主を生み出すための準備を導いていかれます。イスラエルの祖となったアブラハムの信仰、特に彼を召し、そして忍耐をもって育てられた主の導きを中心に見てまいります。創世記第12章の1節から7節を拝読してお祈りいたします。創世記第12章1節から7節。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族は、あなたによって祝福される。アブラムは、主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出たとき、アブラムは75歳であった。アブラムは妻のサライと、甥のロト、また自分たちが蓄えたすべての財産と、ハランで得た人たちを伴って、カナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。当時その地にはカナン人がいた。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。天の父様、今夕、信仰の父の歩みを共に見ていきます。主が召し、そして約束を果たされる、変わらない神様の方法を共に見ていくことができるように導いてください。御言葉にどうか私たち、理解を持って、また信仰を持って答えることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。アブラハム、まだ名前はアブラムです。彼は、メッシに従って、行くべき地を知らないで出て行きました。そして、信仰によって、義とされることを聖書は記しております。そして、信仰の父として、多くの国民の、祖となって行きます。これはすべて主が約束された通りに実現していきます。今日は、彼が75歳で出発した時から、やがて、忍耐の末なんですけども、25年後に約束の子、イサクを設ける前まで見てまいります。第一に見たいことは、メシに従って出発することです。彼は、カルデアのウルで、 誕生しました。妻のサライもそうです。カナンへの導きは父親テラの時代から始まっていました。11章の31節に、テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだと。父の時代からカナンを目指していたんですけれども、しかし途中で、カナンの北の方にありますアラムの地、ハランで、止まってしまいました。ここに、やがて、リベカの、父や、また、祖父となる人たちが住み着いて、この地で、繁栄していたんですけども、しかし、ともかく、テラは、そこに留まったまま、205年で、召されて行きます。その後、主がアブラムを召します。先ほどお読みした通りです。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。この言葉は、イエス・キリストにつながるまでの約束です。かつて人類が罪を犯した後、女の子孫によって悪魔の技が打ち砕かれる。その時に蛇、サタンはこの女の子孫のかかとに噛みつきますけども、女の子孫はサタンの頭を踏み砕くと、キリストの十字架の勝利が予言されていましたが、今、アブラムに、を通して、大きな国民が祝福されて、大きい。そして、この部族によって、すべての民族が祝福され、そして一人の子孫によって、全世界が祝福されるということにつながっていきます。神様のご計画によって召されたアブラム、そして妻サライ、そしてロト、この三人が使用人と家畜を連れてカナンの地に導かれました。ヘブル人への手紙の11章8節ではこう記されています。ヘブル人への手紙11章8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行くようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きましたとありますから、出発するときにはどこか、どんな地であるのかということを知らないで、ただ主の言葉を信じて出発したことがわかります。やがてその地がカナンであることがわかりました。五節に、最後に、カナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入ったとあります。 そこにはすでにもう大勢の人がしっかりと住んでいて、その地を所有するというわけにはいきませんでした。しかし七節に、主はアブラムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与えると、そう約束され、それが出エジプトの後に実現していきます。彼は主の約束を信じ、祭壇を築き、礼拝を捧げました。しかしこの地にはカナン人が支配していましたので、民を避けて山地に彼は移り住みました。そこでもアブラムは主のために祭壇を築いて主を呼び求めました。神様の約束はまだ実現する気配はなく、またまだ子供も生まれていなかったからです。9節に、この約束の地をアブラムたちが離れてエジプトに行ったことが記されています。おそらく飢饉が起こったためと思われます。10節にある通りです。そのうちに飢饉が起こったので、アブラムはエジプトにしばらく滞在するために下って行った。その地の飢饉が激しかったからであると。その時にエジプト人を恐れた彼は、自分を守るために妻を妹と紹介し、実際腹違いの妹だったんですけども、妹という前に妻でした。しかし妹と紹介したために彼女は王宮に召されます。このことは後に繰り返されます。ゲラルの地に避難した時に妹と偽り、そしてまた王宮に召されてしまいます。しかし神様はサライを守り、そしてアブラムは多くの奴隷や家畜をエジプト王ファラオから受けます。それは神様が憐れみによって、真実によって約束を守られたからです。私たちは真実でなくても、神は真実であり続けるお方です。こうして神様がどんな時にも守ってくださることを彼は体験したのです。この経験は大変大きな彼の宝となり、次の試練においてアブラムは素晴らしい証を築いていきました。さて、大変豊かにされてエジプトから戻ってきました。するとこの豊かさが罠となります。13章に入りますと、ロトも、アブラムも、豊かすぎたために、このカナンの土地、多くはカナン人が支配していましたので、家畜が養いきれなくなってしまったのです。そして7節にありますように、双方のロトとアブラムの牧者が争いになってしまいました。この問題を解決するためにアブラムはロトに提案します。別れようと。そして優先権をロトにアブラムは与えます。ロトは肥沃な地でしたけども、そのそばに罪深いソドムの町があったヨルダン低地を選び取り、後に災いを受けることになります。 主に信頼して、他の地を、比較的、痩せた土地、そして産地にアブラムは居を構えます。しかし、14節から15節、ロトがアブラムから別れて行った後、主はアブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなた、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。こう祝福されました。そして彼はヘブロンに住み着きます。これがアブラムたちが長年住み着く場所となりました。さて、その後、都市国家の間で争いが起こり、北の都市国家の王たちがソドムを侵略し、ロトも巻き添いとなって捕虜とされてしまいます。その時アブラムは勇敢にもしもべたちを連れて、この北の王たちの軍勢を追跡し、彼らを撃って物資と捕虜を取り返します。そして戻る時に、後のエルサレムでありますサレムの王祭司であるメズキゼデクが祝福に駆けつけました。その時彼は10分の1をメルキゼデクに下げます。このことがヘブル書で扱われてましたけども、そして同じくソドモの王たちはブラムに提供すると申し出ました。しかし彼は受け取りません。私があなた方によって豊かになったと言われないためにと。自分は主に信頼し、自分を富ませるのは主だけであると証ししたのです。こうしてアブラムはエジプト、そしてこの戦いでの経験を通して、主に信頼することこそ祝福であり、安全であり、勝利だということを体得していました。15章をご覧ください。これらの出来事の後とあります。大変重要なことがここに記されています。1節から6節までを拝読いたします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。アブラムは言った。神主よ、あなたは私に何をくださるのですか。私は子がないまま死のうとしています。家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか。さらにアブラムは言った。ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。すると、見よ、主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。これはパウロも引用している箇所。信仰によって義と認められたということの証拠です。割礼はその後でした。そしてこの約束が確かであることを、当時の制約の方法に従っ って裂かれた獣の間を通ることによって主はご自身の名によって誓われました。アブラムに獣を裂いて並べ、向かい合わせに並べさせ、そして主の臨座を表す松明の火がそこを通っていきました。またこれから後に起こることを、特に子孫が他国で奴隷にされて苦しむこと、しかしそこから解放されて約束の地に入れられることをあらかじめ告げました。15節と16節にある通りです。そして、17章に入りますと、99歳の時です。アブラムはアブラハムと呼ばれるようになりますけども、その前に大きなトラブルが起きました。15章でありましたように、主はアブラムの子供が生まれて受け継ぐものになると言われたんです。それは感謝の証でした。しかし、それはさらにプレッシャーを与えることになりました。アブラムから生まれるというふうに主はおっしゃったんですけど、サラから生まれるとは言われてなかったんですね。でも、アブラムは、そばめによって子をなすなんて少しも考えてなかったはずです。神様が与えてくださると信じたはずなんです。しかし彼は、サラを励まし慰めることをしませんで、さら一人に責任を負うようにさせてしまったことがありました。そこでサラは、このプレッシャーに耐えかねて、当時行っていたそばめを夫に与えて子をなして自分の子供にするという手段を取ります。これは自分の夫としての責任を果たさなかったためです。サラを慰めて同じように信じて待っていればよかったのにそうしませんでした。そしてサラが申し出た申し出を受け入れてしまったんです。この二重の責任によって、アブラムの責任によって、家族に大きなトラブルがありました。神様が介入されて、この家の家庭の崩壊は免れました。しかし、ハガルとイシュマイルのことは家族にとって大きな悩みとなりました。この85歳の時に起こったことから99歳まで主からの言葉がなかったんです。重苦しい沈黙が13年間続くという痛み、そして御心でなかった子供はどんどん大きくなっていきます。それは、ハガルや、生まれたイシュマイルにとっては、既成事実の積み重ねという、トゲとなっていったでしょう。そして、ハガルは、一旦減り下りましたけども、後継ぎは私の息子だというふうになっていきます。しかし、99歳の時、17章にあります。さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。 アブラムは、立てる、私はあなたを大いに増やすと。アブラムはひれ伏した。神は彼にこう告げられた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。こうして、ホーヒーの肉を、皮を切り取るという割礼を定められました。そして、15節。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライは、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、諸々の民の王たちが彼女から出てくると。アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。百歳の毛に子が生まれるだろうか。さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。そしてアブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とすると。神様ははっきりと告げられました。笑ったとありますけども、やがて、見つかりとともに主が来られたときに、今度はサラが笑って、主から咎められてしまいます。まあ、それほど起こり得ないことなんですけれども、神様は、それでも、彼らを真実に扱い、導かれ、そして彼らの信仰を育んでゆかれました。こうやって、アブラハムとサラの信仰を導かれていきました。これらの失敗を見ても、彼らが最初から優れた信仰者ではなかったことがわかります。むしろ多くの迷いや失敗を繰り返したものです。しかし、主は忍耐をもって彼を導き育まれたんです。神様の召しは確かです。それは私たちの信仰生活においてもそうです。イエス様を信じたときに救いが何たるか、主が何たるか、聖書が何たるか、信仰生活がどんなものかということを分からなかったままスタートしたと思います。いろんな迷いや失敗も経験しますけども、主が見捨てずに導いてくださるから私たちはあるのです。信仰の父がそうであったように、私たちもその子孫として神様の真実によって導かれていることを覚えて、信仰の道を進んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、アブラハムの生涯の初めの部分を見てまいりました。私たちも完全ではありません。むしろ弱いものです。ただ、主の真実と主の道からに頼って進んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。